特集1、町のエンジン、鹿野台全方位型の町づくり。4ページ。生駒市の北東部に位置する鹿野台、住民主体の町づくり活動が、総務省のふるさとづくり大賞や、環境省のグッドライフアワードなど、数々の賞を受賞しています。全国から注目される活動は、自分たちの街は自分たちで作るというシンプルで強い気持ちが形になったものでした。立ち寄りたくなる自治会館。コーヒーを飲むスペースがあるからお友達と集まりやすくってお気に入りの場所なんです。自治会館鹿野台生き生きホールの交流サロンを利用する松田美代子さん。週2回習い事の帰りに立ち寄り、友人との交流を楽しんでいます。飲み物の提供や洗い物をするのは住民の皆さん。ボランティアスタッフ74人が3人ほどのチームになり、サロンを運営しています。これまでに注文された飲み物は1万5000杯を超えました。隣の部屋には乳幼児と保護者が利用できるキッズ&シニアルームも併設。約300冊の絵本や知育おもちゃなどが用意されているほか、床は転んでも安心なクッション素材です。常駐するボランティアが絵本の読み聞かせをしたり、遊び相手になったり、その他誰でも利用できる卓球台やイベントが開催できるスペースもあり、世代を超えた住民の交流拠点になっています。生き生きホールの運営を支えるのも住民ボランティアの皆さん。80人以上が登録しており、施設の清掃やイベントの計画など、ホールに関するほとんどのことを担当しています。住民投票で生まれた交流の場。平成27年に誕生した生き生きホール。消防署、鹿野台分署が移転したため、残った建物を自治会費と生駒市の補助金で改修しました。建物の利用方法は住民全員にアンケートを取って意見を収集しました。駐車場の利用や介護施設の誘致といった選択肢もありましたが、気軽に立ち寄り仲間と集まる場所が欲しいという意見が7割以上でしたと、生き生きホール運営委員会の委員長を務める須藤博史さんは話します。鹿野台には集会所が4箇所あり、新しく自治会館を作ることに反対する声もありました。しかし、住民投票の結果、約6割の住民が賛成し、生き生きホールの開設が決定。開館後はイベントの開催や打ち合わせなど、毎日のように住民が利用しています。例えば月に一度行われる歌声サロン。ギターやオカリナなどの伴奏に合わせて参加者も歌います。毎回立ち見席が出るほど好評です。秋には町の文化祭オータムフェスタを開催。住民によるコンサートや写真、絵画展など活動の成果が披露され、約4000人が来場します。3年かけて住民の交流の場や文化活動の拠点として定着してきました。これからは鹿野台の絶景ポイントや町の歴史を掲示するなど、地域の情報を発信する拠点としても活用していきたいですね。コラム、地域で運営する自治会館、知れば知るほどすごい、生き生きホールの舞台裏。ホールの維持には、水道、光熱費や受付スタッフの人件費などがかかります。この資金は、地域で工夫して捻出しています。ここに注目。資源物の回収で、運営資金を生み出しています。月2回、新聞紙やアルミ缶などの資源物の個別回収を回収業者と契約し、収入を得ています。これまでは子ども会やボーイスカウトなど地域の団体がそれぞれ行っていましたが、資源物個別回収委員会が取りまとめて実施。 収益を生き生きホールの運営などに使っています。ここに注目。清掃など施設管理はボランティアで人件費を抑え、利益を還元。生き生きホールの運営に関わるボランティアは150人以上。活動内容は、コーヒーを提供する交流サロンの運営や清掃活動、施設管理人など多岐にわたります。ボランティアの皆さんの活躍により、施設の維持管理に必要な経費を極力抑えています。生き生きホール施設データ。住所、鹿野台南2丁目 3-5。開館時間9時から17時。火曜日、祝日、年末年始は休みです。電話 79-3510。写真が4枚あります。1、交流サロンでお茶をしながら話を楽しむ皆さん。1日40人以上が利用します。顔見知りが増えて自然と会話が生まれます。とした小さな写真もあります。2、子供たちに絵本を読むキッズ&シニアルームボランティアの藤川清子さん。3、小学生や親子連れで賑わう卓球台。放課後は子供たちが集まる交流の場です。4、すみれ会の三味線に合わせて参加者40人が大きな声で合唱する歌声サロン。鹿野台で活動する13の団体が交代で出演しています。写真終わり。変貌した街を蘇らせる。街の誕生から40年が経ち、高齢化が進む鹿野台。開発時には予想できなかった地域課題を解決しようと、住民の皆さんが立ち上がりました。かつてのニュータウンが高齢化。生駒市の北東部にあり、約7200人が暮らす鹿野台。外周には広大な緑地が広がる緑豊かな住宅街です。昭和53年、大手開発業者が造成した大規模なニュータウン。ピーク時には8500人が住んでいた若い町も時が流れ、現在は住民の約 40% が65歳以上の高齢者です。丘陵地をひな壇状に開発したため坂が多く、足腰が弱くなった高齢者には、買い物や通院といった日常の歩行でさえ応える地形。認知症を患う人や一人暮らしの高齢者も増えてきました。緑地には雑木林が生い茂り、不法投棄が増えるなど、街並みも一変。様々な地域課題が見え始めたとき、鹿野台をついの住処として選んだ住民の皆さんが動き始めました。小さなつながりの輪を広げる。72歳まで仕事を続けていた葛本正蔵さん。会社員時代は会社と自宅の往復ばかりで地域とは無縁の生活でした。退職後、隣近所に目を向けると挨拶する人さえ少なく、町全体に元気がないと感じ、何とかしなければと思ったんです。気軽に交流できる場を増やそうと、自身が住む鹿野台西三丁目の住民に声をかけ、貸しの機会を立ち上げました。ハイキングや太極拳、パソコン教室、男性向けの料理教室といった催しを定期的に実施。8年かけて近隣のつながりを強めてきました。地域が元気になるには、まずは個人間の交流を増やすことが不可欠。小さなつながりの輪を広げていきたいです。美しい街並みを住民が整備。鹿野台にある11の自治会とそれらで構成される鹿野台自治連合会。その下部には防犯や福祉など10種類の委員会と呼ばれる組織があります。その一つ、エコカ委員会は10年前から周辺の緑地を整備しています。まるでジャングルのようでしたと話すのは、 エコカ委員会委員長の山田勲さん。開発されてから手つかずだった樹木が生い茂り、ゴミも散乱。美しい街並みは30年余りで変貌していました。どうにかして街の価値を守らなければという一心でした。委員会のメンバーと大きな竹の伐採や雑草の除去などを実施。切り開いた場所には桜の植樹や散歩コースを設定し、街並みは見違えるほど美しくなりました。明るくなった森を歩くイベント、森林ウォークを定期的に開催。チューリップなどを植栽したオープンガーデンも開設しました。また、子ども向けに里山で栽培した椎茸や柿などの収穫体験も行うなど、地域の自然を身近に感じる機会を作っています。四季折々の美しさを日常的に感じやすくなり、街中を散歩する人が増えました。住環境を整え、鹿野台を住み続けたい街として発展させるのは、私たち住民に他ならないのです。写真があります。エコカ委員会が栽培した椎茸を刈る体験を小学生向けに実施。説明。小学生2人がエコカ委員と共に原木から椎茸を取っています。写真終わり。データで見る鹿野台。住民主体の街づくり。自治会加入率約 86%。多くの住民が自治会に加入。生駒市全体の自治会加入率約 79% を上回ります。定住移行率 88.4%。鹿野台小学校区、括弧、鹿野台、鹿畑町、三鹿野台、括弧閉じの数値。市内でトップクラスです。自然豊かな住宅地、周辺緑地12ヘクタール、外周に12箇所の緑地があります。その面積はなんと東京ドーム約3個分です。公園の数14箇所、徒歩で通える範囲に公園があります。中央公園や運動公園など大きな公園も、鹿野台自治連合会の組織図。鹿野台自治連合会は、11の自治会、7つの直轄団体、3つの関係団体から構成されています。直轄団体は、1、青色防犯パトロール委員会、2、エコカ委員会、3、自主防災会、4、生き生きホール運営委員会、5、資源物個別回収委員会、6、生き生きまちづくり会、7、福町鹿野台の会。関係団体は、1、地域安全推進委員会、2、民生児童委員協議会、3、校区老人クラブ連合会。鹿野台自治連合会と各委員会が連携し、組織的に町の課題解決に取り組んでいます。特に各委員会は自治会活動での経験や特技、趣味を活かして活躍する人が多く、町づくりの中核を担っています。6ページに図があります。ようこそ鹿野台マップ。右下の国道163号線から左上方に向かって、中央通りを中心にして鹿野台の街が広がっています。そのうち7つの地域についてコメントが書かれています。まず、中央通り。コメント1。両側に整備された木々が立ち並ぶ鹿野台のメインストリート。坂を登り、綺麗な花が住民をお出迎え。中央通りとスクール通りが交差した左側の地域。スクール通りに面して、ショッピングモールやスーパー、銀行や生き生きホールなどがあります。 コメント2、賑わう中心エリア。商業施設と公共施設が集う街の中心地。コメント3、交流・活動の拠点がたくさん。3年前にオープンしたいきいきホール。東西南北4カ所の集会所も含め、交流の拠点になっています。続いて、中央公園。コメント4、公園のトイレを30年清掃。週に一度、中央公園のトイレを清掃するボランティアの皆さん、30年以上も公園をきれいにしています。さらに中央通りを進んで、バスロータリー。コメント5、バスロータリーの花壇。30年以上も住民ボランティアが管理する花壇。花壇の整備、維持のルールがあるので、美しい景観が維持できます。中央通りを奥の方まで進んだ右側の地域は、荒れていた緑地を整備し、ホタルが飛ぶ環境まで回復しました。また、左奥の地域には、オープンガーデンがあります。コメント6、オープンガーデン。春はチューリップ、秋は彼岸花など、季節の花が咲き誇ります。最後に、防犯カメラについて。コメント7、街の安全は自分たちで守る。3本ある鹿の台への侵入路に防犯カメラを設置。住民による防犯パトロールも盛んで、街の安全を見守っています。図、終わり。
街の底力を引き上げる。防犯や福祉など、多岐にわたる町の課題を解決するため、住民一人一人が知恵を持ち寄り、得意分野で活動しています。町の元気や安心を作るのは、そこで暮らす人たちでした。ナンバー1、スーパーや商店街と協定を締結、校区単位でも災害に備える。校区防災協議会、自主防災会。3年前、隣接する鹿畑町三日野台と一緒に、校区防災協議会を設立しました。校区単位の防災組織は、市内初の取り組みです。避難所は学校の体育館ですから、鹿野台の住民だけでなく、小中学校区に住む皆さんで取り組む必要があります、と話す同協議会会長の太田圭司さん。災害時には食料品や薬などを優先的に提供してもらえるよう、鹿野台にあるスーパーや商店街と協定を結びました。いざという時の備えを着々と準備しています。災害が起きると買い占めが起こりやすいので、平等に届くようにしたかったんです。自主防災会も積極的に活動しています。市内で初めて、地区防災計画を作成。消火器や AED の使い方などを学ぶ防災訓練には約1000世帯が参加しました。今後は中学生も参加できる防災運動会を行い、多くの人が訓練に参加しやすい環境を整え、災害時の担い手を増やしていきます。写真が2枚あります。1、協定を締結したスーパーと商店街。150万円を自治会費で確保し、いざという時に備えます。2、スーパーに並ぶ飲料品。災害時には、薬や介護用品なども優先的に提供されます。写真終わり。ナンバー2、週3回の防犯パトロール。警察と連携し安全を守る。青色防犯パトロール委員会。下校途中の児童が不審者に声をかけられました。子供の見守りにご協力お願いします。住宅街に流れるアナウンス。住民による防犯パトロールの一コマです。週3回、青色回転灯をつけた防犯車、青パトが地域内をくまなく巡回。 65人のボランティアが交代で1時間かけて町全体をパトロールしています。振り込め詐欺や空き巣の防止など20種類以上の啓発アナウンスを準備しています。巡回中に怪しい人物を見かけると警察に通報。事件が起これば、ドライブレコーダーで撮影した映像を警察に提供することになっています。11年間、目立った事件はありません。安全に暮らせて何よりです、と話す、同委員会委員長の菅沼慎二郎さん。年間150日の巡回を続けています。青パトで走ることが犯罪の抑止力になるんです。自分たちの街の安全は自分たちで守ります。写真が3枚あります。1、自治連合会で所有する青パト。鹿野台を5つのルートに分けて巡回しています。2、車から降りて公園のトイレに立ち寄り安全を確認。汚れていれば清掃をすることも。3、地域で子供を見守ってもらえて安心です、と話す川端さん親子。写真終わり。ナンバー3、送迎支援で外出機会を作る。気持ちも晴れて健康に。生き生きまちづくり会。足腰の弱い高齢者を、鹿野台の病院や美容院など希望の場所に無料で送り届ける送迎支援。3年前から開始し、昨年は延べ311人が利用しました。自宅から車で5分ほどにあるスーパーへの送迎を週1回依頼している宮西美恵子さん。体が弱ってからは歩くと片道1時間かかり、買い物に行くのが億劫になっていました。おかげさまで外出しようという気持ちが高まりました。いろんな人とおしゃべりできるのが楽しみなんです。鹿野台では住民の約 18% が75歳以上。自宅に閉じこもる人も増えています。体力が低下すると活動範囲が限られてしまいます。外出の機会を増やし、健康寿命を伸ばしてほしいですね、と話すのは、同会委員長の田口信義さん。音楽に合わせた体操教室やお茶会も開いています。週に一度開催する生き生き100歳体操は、通算100回を超えました。自力で買い物や避難できない人たちを手助けしたいんです。そのために、私たちができる支援をすることを大事にしています。写真があります。鹿野台地区での送迎をサポート。下車の際に手を添えたり、買い物も一緒にしたりと、同じ地区で暮らす人ならではの温かい心配り。写真終わり。ナンバー4。4倍に増えた会員数。サロンと仲間も増えて幸せに。校区老人クラブ連合会、北大尾会。鹿野台には東西南北4つの老人クラブがあり、会員の誕生日会や健康体操、手芸などを通して交流を深めています。その一つ、鹿野台北1丁目から3丁目の住民からなる北大尾会の会員数は、4年間で44人から4倍以上の181人まで増えました。全国的に老人会員が減少傾向にある中、全国トップクラスの伸び率です。行事を増やすと口コミで人気が広がりましたと説明するのは、同会会長の河村義則さんです。健康麻雀や男性向けの料理教室など、会員や役員の意見を聞きながら、行事の種類を3倍に増加。昨年は年間130回以上開催しました。回を重ねるごとに、単に参加するのではなく、 できることは協力しようと、準備や後片付けを手伝う人も増加。パンを焼いて会員に振る舞うなど、得意を生かしたサロンも増えました。川村さんは、近所付き合いも活発になっているのを感じています。話して、笑って、仲間を増やして、人のお世話をする。そうすれば、心と体の健康がバランスよく整い、長生きできます。今後も楽しめる場を提供し、住民の健康寿命を伸ばすことを目指しています。写真が2枚あります。1、会員の国田陽子さんは、手作りのパンを年3回自宅で振る舞っています。2、週に一度約30人が集まる生き生き100歳体操。運動の後は童謡を大合唱。写真終わり。鹿野台のいいところ。ご近所の付き合いが盛んで、優しさに溢れています。野口恵子さん。音楽祭や映画鑑賞会など、文化活動が盛んです。ぜひ見に来てね。内田さん、津田さん、山田さん。花や緑がたくさん。桜や紅葉を毎年楽しみにしています。山本さん親子。お年寄りが生き生きと引っ張ってくれています。福永さんと有信さん。広くて走り回れる中央公園。いつも友達と遊んでいます。増岡和樹さん。くじがつなぐ縁。生かせばきっと幸せになる。原動力は町への愛着。くじに当たってしまったというのが始まりでした。と、8年前を振り返る鹿野台自治連合会長の黒部実さん。自治会役員を決めるくじで決まった会長職でした。鹿野台に引っ越してきてから退職までの約30年間。地域活動は公園の清掃やゴミ当番など決められたことを義務的にこなしていただけです。ずっと寝に帰るだけの街だったので、自治会長と言われても何をしていいのかわかりませんでした。困りましたよ。夏祭り、鹿野台納涼祭の準備運営や自主防災会などに携わるうちに、街の課題を知った黒部さん。活動を続けていくうちに、町のために活動する多くの仲間と出会いました。みんな、私のようにたまたま自治会に関わるようになった人ばかり。でも、関わって人と町を知れば愛着も湧く。せっかく住んでいるのだから、いい町にしたいという気持ちが私たちの原動力です。町の元気は住民の手で、鹿野台の街づくりは多分野にわたることが特徴です。国や県から表彰され、テレビや新聞の取材を受ける機会が増えました。鹿野台は元気で羨ましいと、視察に来る市外の自治会や街づくり団体から声をかけられます。鹿野台の元気を作っているのは、ここで暮らす人たちです。住民一人一人ができることをやっているだけなんですよ、と話す黒部さん。今後は町のブランド力を高め、転入先として他地域の住民からも選ばれるために、活動をさらに強化していく姿勢です。20年先も住みたい町にするためには、住民の力が必要です。登下校の見守りや、防災訓練などに参加してもらう人を増やし、町を盛り上げ続けていきます。全国各地で高齢化するニュータウンが問題になっています。悲観し、誰かが動くのを待っているだけでなく、住民が手を取り合い、主体的に盛り上げることが解決の第一歩。そう、町のエンジンはそこで暮らす人たちなのです。写真があります。 約200人の子供と大人が神輿を引いた鹿野台納涼祭。鹿野台自治連合会と三日野台自治会が共催し、住民ボランティア200人以上が関わるお祭りは大盛況に終わりました。地域を盛り上げる元気な大人の姿こそが、次世代を担う子どもたちのふるさとへの愛着につながるのではないでしょうか。
説明。
鹿野台の町を、揃いの法被を着て、みこしの綱を引く子どもたち。道路を走る車から、子どもたちを守るように、大人たちが付き添っています。祭りと書かれた大きなうちわを持つ人や、カメラを手に子どもたちを見守る人もいます。写真終わり。問い合わせ。広報校長課、電話 0743-74-1111、 内線223。